APS ラジオ第7回をお送りします。この番組は APS カップというエアガンを使った競技に関するサイト APS カップ非公式サイトのラジオ版になります。進行を務めるのは YouTube でエアガン競技を紹介しているマック堺こと堺達也です。次はダイエットに励むホビーショップフロンティアの山中さん、お願いします。
あ、こんばんは、山中です。
こんばんは。
昨日血圧がついにマスターを割ったんでちょっと喜んでる山中です。あ、
よかったですね。
それでも全然一人は高いんですけどね。
そうですか。引き続き、
今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。では先日ウンさんにもいらっしゃった APS のグランドマスターの称号を持つリスキーこと加藤さん、お願いします。
その称号っていうのやめてもらいたいですよ。リスキーです。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。では今週の出来事から参りたいと思います。今週末はフロンティアさんで、あ、先週末はフロンティアさんで APS 試合形式の練習会がありました。山中さん、リスキーさん出席されたんですよね。
そうですね、参加しましたよ。
はい、
わりかしあの人がいっぱい参加いただいて、もっと強烈至極な感じですけど、大体これなんか探しながらの話すと大体カクカクなんですよね、これね。
そうですね、こちら開いているので見ると、まずライフル部門で、6名の参加の方がいらっしゃったんですね。
ライフルですね。やっぱどうしてもライフル、うちの、試合はやっぱ参加人数少ないんですけど、
はい、
今回はですね、
はい、
何人でしたっけ
?6 人になってます。
6人、はい。6人中5人が僕の銃っていう。僕を含めてですけど、吉田隆さんが来て、
はい、
何点だったかな、
180の 8X になってます、
ね、そうなんですよ。だから 8X ですよ、これ
すごいですね。
だからそんぐらい当たる銃だっていうのが証明されたんで、これから頑張んないとダメですね。
すごいですね、部門の
ハンドガンが。そう、23人ですもんね。やっぱ多かったですよね。
そうですね、
今回はですね、
はい、
加藤さんも参加してくれたんですけど、あと木本さんとかも後で触れると思いますけど、ちょっと飲み会、お別れパーティーみたいなのをついでにちょっと参加いただいたんで、
はい、
で宮原さんが優勝してましたね、192で。
ああ、すごい、やっぱ安定されてますね。
そうなんですよね。で木本さんが2位で188点。
おお。
で次は加藤さんと言いたいところですが、なんと三浦くんが3位に食い込んでましたね、183点。最後ブルザイ89だったんで、これもうちょっと普段通り点数出してれば優勝できたかもしれないですけどね。どうでしたか、加藤さんは。
そう、どうでしたか。まあどう、リザルト的には、訓録のプレート48のシュート38、182の 6X だったんですけど、とってもですね、気を使ってもらった組み方をしてもらったんですよね。主催の小林さんに。で、うまい人をまとめて、ブルーズから打たせるっていうちょっとやり方だったんで、僕との同じ組に、まあ、宮原さんもいて木本さんもいてっていうことで、
はい、
なんていうのかな、本大会の決勝って言わないか、本大会の最後の組になんか似たような感じのメンバーだったんで、すごく勉強させてもらいましたね。じゃあもうちょっと上からさらっていくと、まあ宮原さん相変わらずですね、192点。
そうっすね、いわゆるワンミスだね、これ全部が。
宮原さんのすごいのってのはいつも X の数がやっぱ多いことなんですよね。
うん。
それと本当にノーマルみたいな鉄砲なんですよね、グリップから何から。あれでよく当ててくるなと思いますよ。
そうですね。まあ、結構気合い入ったんじゃないですか。
で、次、木本先生ですけど、188の 5X。まあ、いつも通りの点数という感じですよね。
まあ、そうですね。
木本さんとお話しする機会って、まあ、なかなかなくて、
ね、僕も
大きな大会でしか会わないんで、
はい
はい、今回はもう時間があったんで、いろいろ聞いたんですよ。で、ね、まず、木本さんの銃に触るチャンスってまずないんで、
なるほど。
で、公式の時は絶対触らないですよ、人の銃なんか。
そうですね。
二つの理由。一つには、ご迷惑をおかけするから。はい、もう一つには、その銃の重さが自分の手に残っちゃうから。だから、触らないんだけども、木本先生にちょっと引かせてもらっていいですかって言って、一発引かせてもらったんですけど、まあ、軽い、そのトリガーが。
ああ、なるほど。
触った瞬間に出ちゃうんで、恐ろしいな、暴発しちゃうなっていうような、まず鉄砲であると。
うん、
それと、僕らはアイアンサイトなんですよね。集光アクリル使おうが、どこまで行ってもやっぱアイアンサイトなんだけども、キョンさんのやつはね、先端のところが筒状の集光アクリルで、手前のところが丸いビープサイトだったんですよね。で、フッと入れた瞬間にダットがいるって感じでしたね。
なるほど。
非常に明るい集光アクリルで、これはもうほとんどダットだなっていう、見え方でした。それと、グリップがですね、作り込み具合がすごいんですよね。もう下のハンドレストっていうんですかね、あれがもうないっていうか動かない形で一体になってて、ああ、これがキョンさんの作りなんだっていう非常にまあ勉強になりましたね。
なるほど。
はい。あれ、坂井さんトイレ行っちゃったかな。
あ、大丈夫ですよ。僕は出てないんで、聞き役で。はい、
あ、そうか。漫画読んでるって噂があるんですけど。
今何読んでるんですか
今日は。キャプテン翼です。
キャプテン翼ですか。あ、ワールドカップが近いから。
そうですね。
なるほど。そうですか。
キャプテン翼の、ロベルトでしたっけ監督。
ロベルトいたね。
最初の頃に出てくるコーチ。ロベルトとキャプテン翼のお母さんっていうのはあれできてるんですかね。
ああ、考えたことなかったっすね。お母さん出てくるんだっけ
最初の頃出てくるんですけど。
お父さんはいるの。
いや、俺お父さんを見たことがないんで、あれロベルトってできてんじゃないかなと思って。
なるほどね。そうかもしれないね。
そうそうそうそうそう。まあいいや、はい。
ボールは友達っつってるね、いつもね。
寂しいね、アンパンマンみたいだね。で、三浦くんですよ。三浦くん、5-6-3-8、すごくいいんです
よ、ね。これ、確かプレートスタートだから、最後がブルザイなんだよね。
で、最後落としちゃったねって言ってたんですね。パッキューって何ですかね、ひどいですね。
そうですね。
0点打ってるわけでもないですからね。5点と、5点、2点、2点みたいな感じか。
うん、5点の2点が6、ん?そうだね。
3回ですね。
3回だね。点が3回。
三浦君はいつもちょっと惜しい感じがあります。
そうですね。
ただ、彼は赤羽で200点出したことある人ですから、
そうですよ。
実力者ではあるはずなんですよ。
今まで200点出してるのって、彼とあなたと奥さんしか俺が実際なんだろうな、初めてからいないんだよね。
俺200点出したことあったっけ?
いや、なんかほら、あの時、フリーの時200点だったじゃん。オープンでも出してなかった。いや、ブログで読んだだけだけど。
ああ、それはまあ、何回か出てるけど、赤羽では僕ないね、まだ。
打たないからね。
喋ってっから三浦君はちょっと惜しいことをしたなという感じでしたね。
そうでしたね。
で4位が自分で、もう1回になっちゃうんですけど、今回使用時を変えました。
そうなんですか。
今までフロンティアモデルだったんですけど、
ああなるほど、
2013に変わってます。
そういえば、お持ちだったんですよね、これ。
うん。で、フロントエアモデルをやめた理由は、フレームにガタが来たんですよ。
あー、なるほど。
うん。ただフレ、いや、そういうことじゃなくてね、全体的に内側が削れてきてる。で、全体的にガタが来たんで、フレームを交換するんだと、
うん、
あの、ポンピングのところも全部ばらさないといけないんで、めんどくさいんで、ね、ポンピングからフレームくっついてるの全部取り替えたら、
うん、
変えなくていい、そのポンピングのところまで変えることになっちゃったので、
うん、
まあ、2013になったと。
なるほど。
ただ全部同じだからね、形はね。
そうだね。
だからなんだという感じでもあるんですけど、うん、FP3 のまんまなんですけど。で、中身は総移植です。LE2008 のステンレスシェアをいまだに使ってますんで。
まあシェアとか変えたくないからね。
で、その辺を移植して、青いモデルになっちゃったということですね、LE の20。ただ、フロンティアさんのアウターバレルつけてますんで、ヤジロベイはつかないという。ちょっと残念、ね。つけたいんですよね。つかないんですよね。
2013使ってる人のほとんどの方がヤジロベイ外してるという現実が今、
そうなんですか。
起きてるわけですよ。誰だったかな。誰か言われたってさ、戸田さんに。
ほうほうほう。
外したんですかって。
がっかりされちゃうよ。そうだよな。ただね、最初から思ってた。あのヤジロベはやや軽い。
確かにね。
うん。もうちょっと重りが重くないと意味がないっていうか、多分感じられないんですよね。
だろうね。
うん。でも逆に重くしすぎるとね、ブルズが揺え始めるんで。
うん、疲れちゃうもんね。
設定を見つけるのも難しいし、そもそも弾が軽すぎるので、
なるほど、
ちょっと難しいんですよね。重くするったって僕たち素人にはどうしたらいいんだみたいな感じなんで。はい、
そう
です。でもヤジロベはプレートには本当は効くんですよ。という感じです。
なるほどね。
であとは玉井さんですか。
ワイさん170。もうちょっと欲しかったんだろうね。でもプレート48ってんだから、久しぶりにプレートが、うん、良かったんですね。
でも180点台と170点ちょうどと、ちょっとここら辺差がありますね、やっぱりね。
そうですね。
10点ぐらいのポンと差が出てきますね。そして安倍さん来て、山中航選手ですよ。
まあ、これね。
ちょっと話聞きたいんですよね。
まあちょっとシルエットは30スタートだったんですけど、まあプレートですよ、相変わらず
10枚。
君がプレッシャーをかけるからだよ。
なんてですか。
グリップの売り上げに響くよと。
いや、ですからそれなんですよ。今回小林拓プロモデル APS-3 のカスタムグリップをいち早く、
そうですね、
山中さんが使用して、リポートするんだなと思ったんですよ。ですから、あなたがここで200点出せば、あ、本当にすげえグリップだということになるし、あなたがここで140点台なんかもしも間違っても打ったら、小林先生に、
なるほどね。
どうしゃ、謝るんだと。まあで、
166、ね、これね。
微妙なところを突いてきましたね。
これですね。まあ、何の説得力もないですけど、非常にプレートに有利なグリップだなと思いましたよ。
どうしてそうなるんだ
よ。ですね。自然と真ん中に行くんですよ。サイトが。
ちょっと細いんですよね。
細いですよ。細いので、
ノーマルより
真ん中に行きやすいんですよ。でもこれ当たんないのは、まあ、しょうが、時の運でしょう。
ただ、山中さんが使ったやつって、あれまだ制作段階のシリコンがついてたんじゃないの？
まあ、それもあるし、ちょっとまだあそこ締め切ってなくてね、ギシギシ言ってたね。
なるほど。
まあ、でも外してるのはそういう問題ではないけどね。
まあ、それとさ、 つけたその日のことだからね。つけてその場で200点が出るわけねえだろっていう、慣れてないんだから、
ね。いや、そもそも出ねえし。
わかんないっすよ。196点打ってる男のグリップですから。
そうっすか。
わかりません。
そういうことにしときますよ。
で実際どうなんですか、黒色早く作ってって言ったんだけど、作ってました今週。
ですね、ちょっとキャストがまだ届いてなくて。
ああ、そうですか。
ええ。
じゃあ来週以降ですね。
そうですね。ちょっとあのギシギシのとこなんとかしたいんだよね、あれね。ゴムかなんか貼った方がいいのかな。
あと実際には、作っていく工程の中で、
うん、
出来上がっても今度ドリルで穴を開けなきゃいけないっていう作業があるんですよね。
そうですね、
その辺の作業を考えると、来週も発売は無理かなと僕思ってるんですよね。
そうですね、
あと2週間ぐらいはちょっとかかるんじゃないかなと思
う。そうですね、でも来週の末ぐらいにはまあでもキャストが早く来ないとな。
うん、まあだからって何十個もは無理なんでね、いくつか、いくつかかなという感じだと思いますね。
もうちょっと値段はやっぱり6800円ぐらいになっちゃうかなと。
安すぎ。
安いですね。
いやー、でもあれ 4% ぐらいな感じかなと思ったんだけどね、俺はね。
あー、でもその一方でね、僕の知っているね、某社長、赤羽でね、某社長っていうのはいるんだけど、ポール・マッカートニーのね、10万円の席買ってた。
あれはしょうがないですよ。
いや、俺には絶対無理。
あれは中止になることが分かってたから買ったんだよ。多分、その人
は。あれってちょっとホッとしてないの。
確かにある。
10万円のは。他のはまあ残念だったなと思います
。そうですね。あなたには言いましたね、そういえばね。あの話を。
どの話ですか。
昔、ビートルズのあの、ポール・マッカートニーではないんですけど、ジョン・レノンの有名なセリフがあって。
ジャラジャラですか。
あれですよ。あの遠くの席の人は温かい拍手をくれと、で近くのあのなんか金持ちの席の人はみんなで宝石をじゃらじゃら鳴らしてくださいという有名なセリフがあるんですよね。私じゃねえや、その人は多分あの10万円の券を買った時に、あ、俺も宝石をじゃらじゃら鳴らすとこの席に来てしまったのかと思ったと思いますよ。まあ
そういうことだよね。
全然関係ないですからね、これ。あれ、酒井さんあれですか、そろそろ小次郎シュート打ちました。
え、なんですかこれ。
いや、ほら、漫画何ページまで進んだのかな。
何ページまで進んだんですか。
もう一回読み終わりました。
一回読み終わりました。吉崎くんと出会ったんですか。
それぐらいですか。はい、ありがとう。
まだ美咲くん先ですよね、出てくると
。そうですね、
はい、本当に今度読んどいてもらおうか。
確かに。
どこまで進んだ。
いやいやいや、聞いてますから大丈夫です。
あの映像で入れてほしいんだよね、映像で。
ああ、抜きで、ね、はい、
斜め上あたりからね。
そうそうそうそうそう。
トイレとかも普通に行って普通にいないといい。
あの猫と遊んでるとかね。
いないな、
はい、いいね、いいと思うんですけどね。
で自分で ABS ラジオ聞いて、あ、この話初めて聞いたって
。いやいやいや、
言ってもらいたいですね。
何回目か分かんなくなっちゃうんでしょ。
そうなんだって言ってもらいたいですね。
なるほど。
はい、じゃあちょっとリザルト長いですけど、はい、まあ、山中選手行って、あとは、フリーの人ちょっと行きたいです。
なるほど。
フリーの1、170、これマイナスされてないですよね。172点。
ないですね。
あれ、こんなに点数高いのにそんなもん？欲しいな。44の34で172。あ、そんなもんか。
うん、そんな
もん。あ、44だから、ね、54じゃないから。
うん。
鈴木武春選手、鈴木さんですね。訓4の44の34で172の 4X。 何ですかこの172点って。鈴木さんにしては、
うーん、僕に言われても困りますけどね、分かんないですけど。
プレート事故起こってますね。
44
のところで、これ60にしたらいくつになるんですかね。34の訓練だから
188。
まあそれでもそんなもんか。
うん、
辻さん、最近ちょっとかなって、いまいちかなっていう感じですね。
調子悪いみたいですね。
そして吉田隆さんが 9-5-2-18 で168、まあ、18もったいないですね。
こういうのはでも心配ないんだよね。
一つだけちょっと落としちゃった。
あんまり心配ないね、特にシルエットってね。
ああ、まあ。
やっちゃうときやっちゃうからね。
ありますよね。
うん。
吉田さんね。
うん。
うん。まあ大体、練習会こんな感じですかね、リザルト
振り返る。
今回初めての方っていらっしゃるんですか？
ああ、そうですね。山内さんって方は初めて参加していただいて、だからプレートとかシルエットも初めて打たれたみたいですね。
あ、もうぶっつけで。
どこの人なんですか？
海老名だ。
遠い、また。
そうそうそう、海老名から来てるっておっしゃってましたね。あれなんですよね、酒井さんもそっちの方じゃないですか。
あ、そうですね、はい、
あそこら辺はないんですよね、打つとこ。
一回アームズショップさんで
や
ろうかどうしようかと思うんですけど、なんかやっていいものかどうかと。なんか
あそこはやっぱり APS はちょっと厳しい。
じゃあまずい感じですよね。
しいんですよ。ちょっとね、そういう話実はあったんですけどね。
あ、そうなんですか。
残念ながら、あのマッチ開いてる方いらしたの。
あ、はい、あ、存じてます。
あの方がなんか APS も興味あって、
はい、
ちょっとよかったらみたいな話になったんですけど、今やめちゃったんですよね、なんかね。
そうですね、あの方って、あの割とちっちゃい的を打つ競技で APS じゃない競技やられてたよね。APS もちょっと考えられてたんですか？
そうなんですよね。あ、やるんだったらもうまともっていきますよって話はしてたんですけど、
はい、
山
中プロ、小林プロのカスタムグリップの感想を述べる。
まあ、
はい、
お願いします。プレート有利ですよね。
あ、なるほど。
あの多分ですけど、
はい、
ちょっと細いんですよね、
はい、
細いから飛ばしやすいのかもしれないですね、もしかすると。ただなんだろうな、コントロールしやすいイメージですかね。ただ何にしろもやっぱりちょっとある程度慣れないと、
はい、
それとですね、これも本当声を大にしていますけど、
はい、
点数上がんないですからね、グリップ変えても。
ダメですか。
これ言っときますよ。
そんなことはありません。
ちなみに、あの水色のグリップって、あの色でいくかと思ったんですけど、あれは。
当然黒にしますよ。
黒にしちゃうんですか。
あれでいいんじゃねえかっていう人もいるんですけど、
はい。
まあちょっと自分が、あれ目立つんで、
はい、
あれに行こうかなと思ってますけど。
ねえ、
いいですよね。あれ、鉄砲のパーツって、
はい、
やっぱ黒多いじゃないですか。
はい。
でも黒だと写真撮った時分かりづらいんですよね。
そうなんですよね。
黒は。そういうのもあって、ちょっとあのまま、僕はしばらく使おうかなと思ってるんですけど。
おぉ、いいですね。
ただ水色ちょっと量産するのは反対なんですよね。
うん。
水色ってなんていうのかな、コンバットとかの練習するときに、弾の出ない鉄砲とかオレンジとか水色使って、
うん、あ、なるほど。
そういうイメージ持たれるとちょっと嫌なんで、あくまでも。
商品は黒でいきますよ、うん。
そうだね。量産型に関しては黒かなと思いますよね。
うん、あとちょっと塗った方はいいような気もしてね、塗装で
吸い付き感がきっといいだろうね。
そうそうそうそうそう。
うん。
まあちょっと手作りなんで、逆に言うとそこら辺はもうなんかいろいろできますからね。はい。
これ発売はフロンティアさんてか、まあ社長のブログか何かで。
そうですね。
アナウンスあるのかな。売るよ。
売るよ。もう一個二個ぐらいはできてるような気がなんとなくしてますけど。早いとこはある程度作り始めてもらわないと、また忘れられちゃうと半年とか経っちゃいますからね、平気で。
強引に予約を入れてしまいましょう、予約を。
全くですよ。
逃げられないように。
本当にね。
予約って って具体的に受けてるんですか？まだ受けてはいない。
まだ受けてないですね。値段もまだちょっと固まってないんで。
わかりました。
1個当たりにいくらかかるみたいなのがちょっとまだ出し切れてないんですよ。
あのイタリアンレストランウンさんでラストの打ち上げが、日曜日ありましたということで、あの私を含め皆さん参加されたということで。
そうですね。相良さん本当時間ないところにわざわざいらしていただいて。
いやいや、本当逆に申し訳なかったですね。こっちももう予定が1ヶ月ぐらい前から決まっちゃった。
とんでもないですよ。あれも全部ね、本当は土曜日だったんですけどね。
そうだね。
まあちょっと諸事情で日曜日になってしまったんですけど。
もう全部山中さんのせいだよね。山中さんの予定に合わせたあなた。
で、俺はその時言ってんでしょ。なんで土曜日じゃねえんだって。
ねえ。
うん。
でも思ったより運のスタッフが出てくれててうわーこれ何そうなのみたいな申し訳ないなみたいな。
そうだよね。
この人たちただ日曜出勤させられてるだけじゃないかっていう。
そうそうそうそうそう。で最初の予定ではね、お店も貸し切りだから、スタッフの方もみんな一緒に飲みましょうみたいな感じだったんだけど、ありがたいことに50人ぐらいいらしてくれて、
案の定、
大忙し
で、関川さんとも、
長井さんが
ずっと作んなきゃいけなくなっちゃって、もう、はぁ、申し訳ないの。最後まで申し訳ない感じだったね。
そう、
ね、いよいよ閉店なんですか？
閉店ですね。土曜日までらしいんですけどね。
5月31日。で、本当にそこで終わりですか？
そうですね。
なるほど。
まあ、とりあえず、その日曜日の時は、料理ビッフェ形式って言うんですか？
はい。
それで飲み放題でしたね。
そうですね。
結局、また水に変えられず、飲んでしまいましたね。
私でもあれですよ。あの日は中澤さんっていう運の何でしょうね、
マネージャー
に肉とか食べると怒られるんでずっと野菜食べてましたよ。
食べてたね野菜ね。
そして実はですね、昨日行ったんですよ。また
はい、
昨日中澤さんいなかったんで肉食いまくっちゃいましたけど、ね、食べてて思いましたよ。俺高校生かみたいな。だから先生のいないとこでタバコ吸うみたいな感じで、肉食うわピザ食うわでだったら意味ねえだろっていう感じでしたけどね。
肉好きですよね。
肉ですか？肉好きですね。
甘いものとか。
あそこの肉うまいんですよね。
でもどうしたらいいんですかね。うまいもの食って早く死ぬのと、うまいもの食わないで長生きするのと、どっちがいいかっていうとちょっと微妙ですよね。うまいもの
食べて長生きするのが一番いいんじゃないですか。
無理なんすよ。無理なんすよ。
まあ、でも大丈夫ですよ。いつでも野菜だけの生活になれますから。
そうですか。僕は無理です。
説得力がないです。
いやでも楽しかったですか。
ああそうですね。
ええ。
いきなり何でしたっけ、5分間トークっていうのが、
あれずっとやってたんですよ。
あ、そうなんですか。もうい
ろんな人で
気がついたら呼ばれて、なんだかよくわからなかったんですけど、
そう、運の飲み会の1週間ぐらい前だったかな、はい、1週間じゃない4日ぐらい前でしたっけ、裏ラジオを撮ったんですよね。
ああはいはいはいはい、
このラジオの裏版を
3日前じゃん。だから
そうですね。で、うん、自分と、はい、山中さんと中澤さんと3人で裏ラジオを撮ったんですよ。まだ公開してないんですけど、でそれで中澤さんがそう意外と何て言うのかな、真面目に喋りすぎて
、はい、
なかなか面白いく言うのって難しいよねって言ってらっしゃったんですよね。それと喋るのってやっぱ難しいっちゃ難しいんですよね。長く喋るっていうのは、
はい、
なんかその辺その辺があったからかなっていう、人に喋らせてましたね、5分間トークを。
そうですね。まああれ9時でね、3人選んでやってたんですよね。
僕は当たる前に撤退したあの、ね、新幹線があって帰ったんですけど、山中さんはその後当たったんですか？
あれ当たりっていうのかな、明らかに狙われてたよ。もう
え、そんな感じだったんですか？
最後ね、最後はまあ、俺と酒井さんで、
はい、
選ばれたわけですよ。
それって9時ですか？
9時ですけど、
仕込まれて
る9時じゃないと思いますね。
なるほど。
それで一人だけ9時、多分マジな9時になったと思うんですけど、
はい、
なるみさんってわかる？
わかりますよ。
なるみさんが選ばれちゃって、
はい、
なるみさんなんて言うんですかね、もう至って普通な感じの方じゃないですか。
なるみさんをいじるとしたら APS3 のなるみモデル、
そこね、
そこしかないじゃないです
か。ね、それはね、そうなんだよ。
言えた？それ言った？
いや、忘れちゃってね。
忘れちゃったの？
一応ね、最初つかみは、
うん、
外人部隊の方ですっていうのから入ったんだけど。
ああ、それツイッターでちょっと見た。
うん、それ以外何ももう思い浮かばなかったね。
俺だったら、最近始めた知らない人は知らないかもしれませんけど、
そうね、
ピンクのなるみモデルっていうのがありまして、それはなるみさんのって嘘をバンバンつくとこでしたね、僕なら。
たださ、それさ、
ええ、
その後終わるでしょ。
いいんですよ、
ええ、
いいんです、いいんです、
いいんですか、
はい。じゃあ最後に言えばいいですね、締めのところで言えばいいんですよ。最初に言うと落としどころなくなっちゃうから。
なるほど。
最後に言って逃げちゃうっていう。で、それでその奈良美さんと酒井さんあんまり接点ないけど、どうやって3人喋ったんですか？
いや、結局ね、
うん、
無理ですよ。
うん、
いや、山中さんよく仕切られてましたよね。
いや無理ですよ、あれは。
すごかったです、あのテンションと。ありがとうございました。
いや、とんでもないです。
逆に何も喋らなくて申し訳なかったです。
いやでもあれ、あの時、あのね、あの君はいたよね、あれ、キモスさんね。
木本さん当たってましたね。
すごいですよ。酒井さんいなかったんだよ、あの時な。
ああ、木本さん。
木本さんが、そうです。いなり盛り上がってるかー、うわーとかってやってるんですよ。
へー。
木本さん、酒一滴も飲めない人ですからね。
シ
ナフでやってますからね、あれ。
あ、もちろん動画残ってますけどね。
あ、残ってます。
残ってますよね。
あ、すごい。
うん。木本さん、やっぱ、すごいね。
器の大きさを感じましたよ、僕は。
あそこだけが唯一盛り上がったとこじゃないかなという感じの企画でしたもんね。
全くですよ。
もうちょっと木本さんの話聞きたかったな、俺。
まあちょっとね、木本さん、伺ってたけどね、俺に喋らせるオーラを。
うん、マイクに手が出てたけど、なかなかマイクが木本さんの手に入らないっていうね、
そうなんだよ
ね、もどかしさがありましたね。
そう。お前やっぱりやるんだって、俺らに言ってるかのようだったよ、これ。
あれちょっとね、APS の人は APS の人、
うん、
スピードの人はスピードの人、やっぱ分けた方が。
まあ、そこら辺がでも、化学反応っていうのが狙いだったんですけど、多分。分
かんないんだよね、あいつの言ってることが。お互いに。うん、お互いね、よく分かんないんだよね、言ってることがさ。
しかもね、喋ってる方も、どっちに向いて喋ればいいんだみたいな、ちょっとね、ありますね。
あとね、3人は難しいんだ。
難しいっすね。
2人の方がよっぽどいいんだ、やっぱり。
今、こうやって話してる瞬間に、場面とか、やっぱ1人消えてますからね、これ。
漫画読んでるから。
漫画読んでます。
うん。猫触って、おー、よしよしとかやってって。
いや、聞いてますよ。大丈夫です。はい。
結構やっぱ3人は難しいんで、うん、次企画するときは2人でちょっとやってもらいましょうね、同じジャンルの人で。
だから、あとあれだよね、俺と君も司会になっちゃった、1人ずつ呼ぶとかね。
召喚ですか。
そうい
いですね。
そういうのもありっすよね。もうい
いですね。
ええー、
まあでも中澤さんの無茶企画面白かったと思いますよ。
面白かったですね。あとあれですよ、あなたが帰った後の先週この番組に出てもらった
安倍さんが
すごかったです。
酩酊ですか。
もう酩酊です。酩酊。
僕は帰りにね、もう新幹線の中だったんだけれども、デリさんか誰かが、安倍さんがすごいことになってますって、社内からなんかツイートしてましたよね。どうすごいのかがよく分かんなかったんだけども。
もう完全にフラフラだったらしいですよ。
セナ君いたのにね、子供連れてきてたのにまた潰れちゃった、ね、
潰れちゃいましたよ、また。
うん、安倍さんはちょっと酒飲まれちゃうな。
うん、まあ、僕らもあんま人のこと言えないですけどね。
うん、家帰ると怒られるらしいけどね。
ああ
、うん、まあ怒られるわな。
怒られて喜んでじゃない、意外と。
うん、でも子供連れてやっぱあそこまで酩酊するとっていうのはあるんじゃないの。お母さんとしては。
そうだよ、
あんた一人ならいいけどってさ。一人ならいいけど、子供連れてる
時に、まあ、時間もね、結構いい時間だったからね。
そうね、遅いからね。あと、見ましたっていうか、僕はあの山中さんのブログでも見ましたけど、小林先生のね、もう
席替
えは素晴らしいですよね。
最初ね、君の前にいたんだよね、なんかつまんなさそうにしてね。
そうそう、もうずっとね、あの頃から右の方チラチラ
チラ。ああ、なるほどね。
うん、もう行きたいんだろうなと思ってたんですけど、あの僕がいるからほら席替えまだしなかったんですけど、安倍さんが来たらもう
チャンスと、
あとは任したぞと安倍ちゃんということでですね、すっとこう
女の子のいるところに
シャッター入っていくんですよね。もうあの辺は素晴らしいですよ
ね。あれ誰かどかしたんですかね。
いやどかしてないです、空いてたんですよあそこ最初から。
空いてたんですか。
あの前2つ
つまんねえからどかしたことにしとこうよこれ。
いやーもう定位置にスポット収まる、もう素晴らしいですよね。
またあの絶妙な感じのとこなんだよねあれね。
ですよね、
席が
ですよね、
端っこのなんつうのかね、あのなんか他とはなんか
邪魔されない空間
になって、そう
でも思うんですよ、もっとみんなも、そういうレぐらいの積極性がなきゃいかんよと。
さ、そういうあれはないでしょ、まず。
なんで
移動しようとか、あんまり。
うん、だけど、あの女の子たちも最初2人だけだったからさ、
なるほど。
誰かが喋りに行ったらいいなと思ってたけど、小林先生がやっぱそういう役をしてくださったというね。
でも、もしかすると、舌打ちしてるかもよ。
ん
?2人で喋ってたかったのにと、女の子同士で。
いや、そんなことないんすよ。
そうですか。
うん。ただ、思ってたかもしれないですよ。チェ、渡るじゃねえのかって、本当は。
いや、だからまたお前かって感じじゃないの。
いや、渡るが来てほしいのになって思ってたかもしれないですよ。
そうですか。はい、
だって、中澤さんちょっと聞いたんですよ。そしたら、女の子たちだねって、もう、山中さんのことが大好きでって。そうなんですかっつったら、そうなんですよ
って。だったら来いよって話だよ。
で、俺言ったんですよ。だったら結婚すんのかよっつったら、いや、それはまた違うみたいですよ。
嫌い
で。なんだよみたいな。中途半端なのいらないんだよ。
君ね、逆襲してもいいんだよ、俺は。
すみませんでした。いや、まあ、そう言ってましたよ。だから本当は、なんだ、渡るくんじゃないのかと思われてたかもしれないですよ。
あ、なるほどね。
たまには行った方がいいですよ。
そうですか。はい、まあもう機会ないですけどね、もうね。
いやいや、わかんないですよ。シューティングに、まあ、残ってくれるかもしれないです、女の子も。
あ、でもなんかシューティング続けるとかっていう話はちょっと聞きましたけどね。
ねえ、きっとなんか、またありますよ、機会が。
そうですね。
うん。でも、ああやって女の子ほっとかないでちゃんと相手してる、たくさん偉いと思いますよ。
そうですか。
僕ら行けって言われたって何喋っていいかわかんない。
まあ、
確か
にね、
そういうの。なかなかきついっすよ。
なるほど。
うん、そこジェネレーションギャップ埋めていくからやっぱすごいですよ。
ねえ。
はい。
まあそこはすごいですよね。
うん。
いやでも本当あのお店なくなっちゃいますね、いよいよ。
酒井さん出番ですよ、出番出番ですよ。出番ですよ、ここ。
どうすれば。
あれ、君はあれでしょ、なぜあそこのお店がなくなったかっていうのをブログで検証するんでしょ、今度。
え、何？
うん。
出た。料理と出た酒の金額と払った金額の検証すればいいの。
ギャップね。
まあどっから見たら赤字ですよ。
赤字ですなあれは。
ただまあやっぱり箱が大きいから難しいんでしょうね、経営がね。
そうね。
昼間イタリアンレストラン行かないからね、まず昼間の時間は、ね、それとやっぱ月火水木ぐらいまではきついよ、イタリアンレストランに夜 行こうかっていうのが。
そうだね。
一般の人、僕たちだってね、週末じゃあパッと行きたいねなんて思うけど、
うん、
まあ、それ考えるとやっぱ箱がでかいときついよね。
そうですね。
小さきゃいいけどさ、うん、うん、
まあでも本当に貴重なお店でしたけどね。
でも入り口に書いてあった15年間ありがとうございましたみたいなのなんか書いてなかった？
もうちょっと実際は長いと思うけど、なんかその携帯変わってからって話なんじゃないの？ああ、
なんか30年っていうのもどっかで見たような、うん。
意外と長いなと思って。
いやだって15年どころかもっとだよ、あれ実際は。
いや、スタッフも全部変わってるんですね、
途中で。そういうことなんでしょう。
なるほど。
わ
かりました。
まあこれからね、飲み会をどこで飲めばいいのかっていう、
どっか店買えば。
いやいや、もうだってね、簡単だったからね、市ヶ谷で飲み会ありますって言うと、もうそこに何ていうの、案内とかもする必要もなく行けたわけですからね、うん、ありがたかったですね。
うん、赤羽に店買えばいいよ。赤羽だって飲食やっていけるんじゃない？
まあ、今なんか知んないけど、いっぱいやってますからね。
うん。
ね、
でもこの間、山中さんと話ちょっとずれちゃうけどさ、
うん、
赤羽で新しいカレー屋さんに行ったよね。びっくりしたね。あの店ちょっとびっくりした。
何ですかそれ。
いや、席が、なんつったらいいの、はい、あれ。
まず入り口入るわけですよ。はい、はい、ごめんなさいね、なんて言って入ったら、はい、なんていうの?1 メーターぐらいしかないんですよ、奥行き。
奥行きが1メーター
？お客さんのスペースね、お客さんのスペースがね。はい、厨房は奥にあるんだけど、はい、お客さんのスペース1メーターの。
立ち食いそば。
2メーター
より狭いよね。
うん、今イメージしてもらうと、長細い長方形の、はい、形の客のスペースがあったとしようと、
は
い、で右手前のところにドアがあって、カランカランって入ると、
はい、
奥行き1メーター右に2メーターあるんですよ、スペースがね、
はい、
あまりにちっちゃいから、はい、テーブル置けないんですよね。
そう、
一組しか座れないからね、1メーターの2メーターじゃ。
だからあれですよね、ラーメン屋さんのカウンター、うん、
でそれじゃ商売にならないからっつって、壁側にカウンターがあるんですよ。カウンターになってんだよ。カウンターしかないんだよね。
そう。
2人の3人ぐらい座れたかな？ 5 人ぐらい座れたかな、あれ。
5人ぐらい座らせんでしょうね、あそこに。
で、インドカレーやってんすよ。普通に。
へ
ぇ、なんとか出てきてね、あったかい。
まあ、入った瞬間嫌な予感しましたけどね。
いや、美味しかったよ、でも、
ね。まあ、料理はね、普通にうまかったよね。
うん。いやー、狭い店だったね。
驚きましたね、あれはね。
でも2号店さんの斜め向かいっちゃ斜め向かいだよね。
もうかなり斜め向かいだけどね。
少し駅側だけどね。
そうですね。
ちょっとインドカレーあるんで、みんなよかったら面白いから行ってみてみたいな。結構カレーは美味しいですよ。
まあ、いわゆるね、ナンを食べながらみたいな本格的なインドカレー屋ですよね。
はいはいはい。
で、値段もまあそこそこ安かった、あれ。
多分、800円ぐらいだったと思いますよ。
ね、
ナン1枚とカレー2つついて、
うん。
で、足りない人はナン追加するのは、次の1枚目は100円って書いてあったんで、
う
ん、ただみたいなもんですよ、もはや。うん。あの店良かったです。
なるほど。
はい。
何の話でしたっけ？
運が閉店して5分間トークしたねって話でした。
なるほど。
はい、
では次に、お便りコーナーに行きたいと思います。ですね、今回も質問が来てまして、白標打ちっていう白い紙に向かって打つ練習方法があると思うんですが、まあ、それについて、詳しく説明をお聞きしたいんですけど、リスキーさんお願いできますか？
これ新しくコーナー名前変わってませんでした？デリのお便りコーナーっていう
のそのまま使っていいですかね？デリのお便りコーナー
これ、はい、この白票うちのお便りは誰から来てるんですか？は
い、デリーさんですね。
まあ、デリのお便りコーナー固定ですよ、固定。
はい、
デリーさん来週もよろしくお願いします。
はい、あ、そうですね。 よろしくお願いします。
デリさんだけが頼りですから。
今日癒してましたけどね、デリさん。
今日190ぐらい打ってましたね、頭から。
でもあの、この間のあれですよ、日曜日も癒したんですよ、玉木さん。
いや、もちろん知ってますよ。だって僕、ライフル教えたじゃないですか。
ああ、そう。あれ、動画撮ったの流しちゃいけないの、あれ。
ダメだよ。
え？
ダメだよ。
そう。最近では唯一まともな動画だったんだけど
ね。いや、やめときましょう。まあ、いいで、白氷打ちなんですけれども、最近、京都でも白氷打ちの話をさせてもらったんですが、ですね、白氷を打って練習するのはとても辛いというか、
はい、
続かないです。続かないですよね、白氷打ちなんて。ですので、白氷を打って練習をするってことは僕はもうほとんどないです。で、じゃあなぜ白氷打ちをしろというのかというと、白氷を打って練習するのではなく、白氷を打てということですね。この違いはですね、白氷を打つと何に気がつくのか。これは、サイトアライメントに非常に集中がいきます。標的がいなくて、しかも相手が白氷。こっち側のアイアンサイトは黒いということで、非常にはっきりとですね、そのサイトアライメントが見えてきます。そして空打ちをしますと、若干右や左や上や下にですね、サイトアライメントがちょっとずれますね。ずれます。そのずれがどれぐらいなのか、どうずれてるのかっていうことを、まあ、見て、サイトアライメントがしっかり取れているか、リリースの状態がちゃんとまっすぐ引けているかとか、そういうことをたまに確認するため僕は白氷打ちをしています。ですので、サイトアライメントを、まあ、固定するというか凍らせるというか、そういうことの練習のために、そして確認のために少し白氷を打ちますね。はい、
ということは、サイトアライメントって要するにですよね、フロントサイトを動かさないってことですよね。
フロントサイトとリアサイトをシュッと並べますと少し隙間ができますよね。右左の隙間、立って上に出っ張ってないか凹んでないか、フロントサイトがリアサイト、そういうののバランスを見てるわけですね。
そうですよね。あれ、まあそのまあ目的的にはやはりあれじゃないですか、要するに丁寧にトリガーを引くっていうことですよね。
はい、丁寧にトリガーを引くと、サイトアライメントが引いた瞬間もそんなにずれませんので、まあ丁寧に引くと。
で、人間あのやっぱりあれですよね、なるべく動かさないように、そのサイトアライメント、フロントサイトを動かさないようにして引こうと思うと自然と丁寧に引きますよね。
そうです ね、
ね、
でそこが丁寧に引けって言っても難しければ、うん、ゆっくり引いてくださいって教えてください。そうしますと自然と丁寧になりますんで、
う
ん、
自然と練習になってるっていうことですよね。
ただ飽きるんですよね、白氷打ちは。
あ、ないですよね、あれね。
ですんで、
何発やったことあります、まあ、最高
あ10発ぐらいしかないですよ。
ないですよね。
はい、
ということで、来週末はフロンティアさんの方ではどういうことをやられるんですか。
日はあれですね、日曜日に、
はい、
あのピンポイントシューティングがあるんで、
はい、
ピンポイントシューティングと、あとひたすらブルザイって、ブルザイを60発打つ競技ですね。
なるほど。
で、あの終わってから、まあ、5時ぐらいになると思いますけど、あの今度 APS の無料の練習会もあの日曜日ありますんで、
お、
まあ、もしよかったらあのひたすらブルザイぐらいから、まあ、午前中からもちろん参加してもらいたいですけど、ひたすらブルザイ参加しの APS 打って帰りましょうみたいなのでも全然来ていただけたらと思います。
はい。
それとですね、土曜日多分、土曜日確か今週の蔵前さん、また蔵前工房社さんの練習会あると思うんで、
はい。
よかったら皆さんぜひって感じですかね。酒井さんの方はまたあれですか、今週は練習ですか。
そうですね。はい。練習など。
あと、あれですよね、 もうAPS の本大会の、
はい。
受付が1日から始まるんですよね。
そうですね。もう僕申し込んじゃいました。
おお。
申し込み用紙来ちゃったんで、はい。皆さんはもう申し込まれました？
僕はまだですけどね。そうですか。本大会ってもう申し込めるんですか？
もう申し込み用紙来て、封筒で。
ああ、そっかそっか。
はい。
なるほど。受理するのが1日からってことなんですかね、じゃあ。
ですかね。
なるほど。はい、ですね。6月28日に、
そうですね。
公式練習があるんですけど、
はい。
そこで申し込めちゃうんですよね。そこ結構おすすめですよね。お金も、現金書き留めとか送ったりするよりは、それに出ちゃった時に。
だから申し込みだけを書面で返しといて、
うん、
支払いをそこでしようかなと僕は思ったんですよ。そんなこともできる。
なるほど。できるんじゃないかな。
万が一エントリーがいっぱいですなんて言われたら嫌だから、もう出すだけ心配するのが嫌だから出したんです、うん、出したんですよ。なるほど。はい。
ちょっとね、28日遅いからね。
うん。だからお金だけそこにしたいなと思ってるんですよね。
なるほど、
うん。
大丈夫なんじゃないですか？
それいいですね。
うん、
まあとにかくね、エントリー漏れなんてことのないように、何が起きるか分かんないですから、今年はみんな頑張ってくれてるから、広報でさっさとやった方がいいと思いますね。
そうです
ね。山中さんは死んでも、
ねじ込めるんですよ。ですよ、でも足切りになったら出ないですよ。
おぉ、
逃げたなと言われるなんだろう。
足切りなんて絶対言わないですよ。
ジャッジありますよ、ジャッジ。
迷惑。
君のジャッジやらせてもらって、ペナルティ取りまくるよ。
どんどんされる。すいません、どんどんします、このジャッジ。
マイナスっていうね。まあ、そんな感じですかね。
そんな感じですかね。
ええ
ー。はい。では、この辺にしたいと思います。山中さん、リスキさん、今週もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。では、また来週。皆さんどうもご視聴ありがとうございました。
失礼します。
失礼します。